タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。12月8日、8日金曜日ですね。夜10時、今夜もですね、東京府中市、ラジオ府中さんのスタジオから、私タロイモ太郎こと編集者、フリーライターの岩本太郎が、30分間にわたり2週間に一度の放送をお送りしてまいります。もう早いものでね、もう12月に入ってしまいました。まあいろいろとね、年の瀬になってくると慌ただしい。まあ私の仕事っていつもね、なんかいろいろ毎週毎週週刊誌、まあ週刊金曜日っていう雑誌の編集者がやってるもんですから、追われっぱなしで、まあいろいろあちこちですね、新しい話題を取り上げるのに、まあ夜勤になっていろいろそれにかかり、毎週毎週本当に大変なんですけれども、今週はですね、実はちょっと先日、ちょっとまあ講演会みたいなやつをね、取材してきたんです。どういう講演会かと言いますと、アメリカのメディア、批評家ですかね、という、メディア理論家のですね、ダグラス・ラシュコフさんという方がいらっしゃるんです。ニューヨークの私立大学で、まあ教授として教えておられる方なんですけれども、この方の本、翻訳書ですね、日本語に訳した本を、今度また出された版元のですね、まあ、記念出版講演会というようなものだったんです。版元というのはですね、ボイジャーってご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、電子出版をずっとやってきてる会社なんですね。もう30年ぐらい日本の電子出版業界の本当に草分けみたいな、まあ本当30年前っていうとですね、まだ本当にまあもちろん今みたいにスマホもないし、まあそもそもまずインターネットってほとんどなかったんですよね。でその頃からですね、ずっと電子の世界でそういう電子書籍っていうのをやれるんじゃないかということで、そのデバイスのこととかですね、あるいはそういうプログラムのこととかをですね、ずっと一生懸命やってこられた、版元の方々なんですね。まあさすがにね、まあ30年前だと本当に、例えばまあまだ本当パソコンしかなかったわけですからね。今さっきも言った通りスマホも何もないし、でそんなんで本なんか読めんのかよっていうね、そういう状況だった頃だったんですよ。まあ当時本当にね、紙の本以外でなんかそういう本読むなんてことは考えられなかったんだけど、まあ気がついてみたら今皆さんね、ほとんどもうスマートフォンとかでね、タブレットとかでまあ本読むのってのは当たり前、むしろ紙の本なんか全然買ったことないよっていう風な人たちの方がもう多数派になっちゃってるんじゃないかと。まあ私がやってるね、雑誌なんてのは本当にもう、雑誌なんかはもう完全にインターネットに食われちゃってて、まあ自利品自利品という感じになってるんですけれども、まあそこのボイジャーさんがですね、まあずっと出版活動をやっていく中で、このラシュコフさんっていう、そういうメディア理論家の方に、出会って、でまたその翻訳書をですね、出されてきたんですね。これまで、ネット社会を生きる10箇条っていう本とかですね、あとそれからチームヒューマン、やっぱりね、ここにデジタル、トランスフォーメーション DX なんていうのに騙されるな、ネット社会ってのは恐ろしいぞみたいなことを、まあ、言ってる本、それからですね、で今回、またこれ最新刊なんですけどもね、デジタル生存競争っていう本を出されて、まあこれデジタルの他にも印刷版ももちろん販売されます。はい、この表紙が表紙が佐藤修法さんになったりなんかしてね、ブラックジャックによろしくですか、ああいった漫画のね、イラストも描かれて非常に有名な方でね、でまあその方が、まあ、来日されるということで、ぜひなんかまあ私もね、一応まあボイジャーさんの方にはちょっとちょっと仕事でまあお世話になったことも昔あってよくあったもんですから、お呼びがかかりまして、そういう講演会やるからね、取材しに来ないって言って、まあちょっとお誘いがありまして、で行ってきたと、まあそういうわけです。場所は東京の表参道のですね、東京ウィメンズプラザっていうところだったんですが、本当もぎっしり満員でね、やっぱり今ね、やっぱり今日的なテーマだっていうふうに皆さん思ったんでしょうね。そのラシュコフさんっていう人がね、じゃあどんなことを言ってるかっていうことなんですけれども、もう本当に お生まれになったのが1961年生まれっていうから、私、まあ、私1964年生まれだから、まあ、ほぼ同世代、ちょっと、まあ、年長なんですかね。ただ、今、まあ、インターネットがこれだけ普及して、いろんな弊害っていうのが言われてますよね。まあ、フェイクニュースとかね、それからどんどんどんどんあの情報が、個人の情報が、まあ、そういうあのインターネットのですね、まあ、プロバイダー、そういうあの、巨大、運営者たちにね、どんどんどんどん吸い取られていって、いろんな形で利用されてしまう危険性、まあ、それからまあウイルスとかね、まあ、そんないろんな問題があるんだけれども、そういう問題というのを実はもう、割ともう90年代の初めくらいからなんですかね、もうずっと、あの本当にインターネットが出てきたような頃から、もうずっとなんかしてきた、されてきた、人ではある、方ではあるということなんですね。まあ私も本当最近になってようやく知った、そういう方がいるっていうことを知ったぐらいなんで、あんまり偉そうなことを言えないんですけどね。ただ、あの、いわゆるあの、まあ、昔は良かった的にね、あのそういうあのデジタルとかそういうあの、機械の、文明でなんかそういう昔の良さが失われるぞみたいな、そういう批判の方ではないんですよ。あのご本人自身もね、あのテクノロジーそのものっていうのを全然そういうのを否定してるわけではなくて、例えばあのそういうあの、まあ、地域通貨みたいなものって今は結構あったりなんかしますけどね、そういったものなんかにはまあ結構希望を見出しておられて、つまりあのまあ、あのそういう形でいろんなネットを使っていろんな可能性があることは否定はしていないんですね。否定はしてないんだけれども、ただやっぱりそのあの弊害ですね、危険性みたいなものというのをすごく、あの指摘、してこられた方なんです。でどんな話かなと、まあ私もねちょっとまあ本はざーっと読んでた感じぐらいでちょっと言っちゃったんですけれども、ただね、あのメッセージすごく分かりやすい方でした。すごいね、あのアグレッシブな方で、1時間ぐらいの講演だったんですけれども、壇上でずっと立ったまんま、あの身振り手振りで一人でもうねノンストップで1時間ぐらい話すっていうね。で例えもねすごく分かりやすかったんですよ。あの例えばあの今のそのねFacebook とか Twitter のそのまあ運営者たちですね。まああの例のザッカーバーグさんとか、まああの Twitter というか X か、イーロン・マスクさんですね。まあそういったような、いわゆるそういう一部の億万長者、ネット億万長者みたいな人たちっていますね。そういう人たちっていうのは、もう本当に自分がもうどんどんお金を貯め込んでね、もう生きていく、生き延びていくっていうことしかもう考えてない。なんかまあなんか火星に移住しようとかね。なんか自分だけ島を、買っちゃったりとか、もうなんかねそういうふうに、まあそういう人たちのもとで、まあ、あのどんどんあの要するにそこにね、あのインターネットが結局お金が儲かる、そういう世界に今なっちゃっている。例えばまあ SNS っていうのはね、まあ例えばそうですよね、いろんな個人情報集まってくるじゃないですか。まあもちろんその利便性っていうのはやっぱり否定できるものではないし、もうなかなかねこれをじゃあなくしちゃうっていうのもなかなかやっぱ考えづらいですよね。まあコミュニケーションのツールとしてそういうものがまああるということは確かにある。ただ問題は、そこに、どんどん、お金が集まり、情報が集まりで、当然あの例えば皆さんあの SNS とかやおやりになってる方ってよく、まあ、体験されることなんじゃないかと思うんだけど、例えばちょっとふらりと旅に行ったりなんかしますね。そうするとね、旅先でいきなりその近くのお店の情報とか広告でふらっと出てきたりなんかするわけですよね。つまりあのそういう個人の情報っていうものがあの割とそういうあの資本のね、まあそういうあの例えばそういうの、まあ、広告の情報とかにもね使われて、即座にここにパッとなんかでやると、まあそんなようなね、そういう形でどんどんどんどん、吸い上げられていく。それがいわゆるあの一部のそういうの、あのプラットフォームの運営者とか、まあそこに投資する投資家の方とかね、そういう人たちの、なんかな、うまいこと使う道具のように、なんかね、あの情報の、まあ飯の種ですわな。そういうふうになんか使われてしまっていると。いうふうなところがあるんですね。特にあの結構ね、例えば面白い人でね、例えば SNS が宣教師に似てるって、宣教師、つまり昔の植民地時代ですね、 植民地時代っていうのは、まあ、最初は宣教師がやってくるんですよね。で宣教師がやってきて、まあ、宗教を教えてあげますよと。でまあそれがねいろんな形で、まあ、広めますよね。で一方でそういう人が来ることによっていろいろ、まあ、土地の人たちとも反発が起こると。で、その人が宣教師が、まあ、例えば受難したりするわけじゃないですか。そうするとそれを守れっていう形で次に征服者、コンキスタドール、まあ、が来てしまうと。つまりそういう形で甘いね、そういうふうな形で利便性みたいなものをちらつかせてくるんだけども、その後にどんどんやってきて、いつの間にか使ってた私たちの方がなんかね使われちゃってると。つまり人間が使っているデジタル技術のはずだったんだけれども、どこかいつの間にか気がついてみたらなんか人間が使われちゃってるっていうね、そういう方向になんか行ってるんじゃないかというようなことを割と言ってこられた方であるんですよね。うん、これはね、確かに私もまあもともとオールドメディア、まあレガシーメディアとかいわゆる雑誌の編集者をやって、その後フリーライターになって、でフリーライターになった頃から、まあ、うん、フリーライターになったの今からもう30年近く前なんですけども、ちょうどその頃インターネットっていうのが出てきて、まあ、誰しも、まあ、情報自分でね情報を発信するようできるようになったっていうのは、いいことだなというふうに、まあ、当時は思ったんですね。これでいわゆる一般の市民の人たちも、今まではなかなか世の中に向かって情報を発信することっていうのはできなかった人たちも、自分たちの意見を、言うことができるようになった。でまあこういうところから、まあ、新しい時代の民主主義デモクラシーみたいなものっていうのが形成されていくんではないかというふうなことを、まあそういう期待もあったし、まあありましたし、今でもまあそれを全く、まあ、否定できるものではないと思うんですよね。そういう人と人とのコミュニケーションツール、コミュニケーションの道具として、まあ、使っていく分には、まあ、確かにすごく便利なところはある。ただ、それがどうもうまい具合に、使われてしまっているということですよね。でまあこれもそのラシコスさん、講演の中にしたんですけどね、まあ、そういうデジタル革命みたいなものっていうのがね、まあ2016年ぐらいまではまあある意味うまくいってた。でもそれは失敗したっていうのは分かったっていうね、その失敗したっていうの象徴的なのが、まあアメリカでトランプさんって人がね、まあ大統領になったということなんですよね。ああいうふうな形で、まあ、独占資本家みたいな形で、そしてでまたツイッターでどんどん発信して、もうフェイク情報、大統領自らね、なんかフェイク情報みたいなことをどんどん言って、もうなんかすごい人ですけど、ああいう人がまあ押し上げられて、どんどん、発信していく。でね、まあ確かにメディア的に見てても面白かったんですね。実はアメリカでは、まあ、日本もそうですけど、どんどんそういうデジタルに押されるような形で、まあ旧メディア、マスメディアですね、それがだんだん押されて衰退していく。特にアメリカはまあ新聞がね、地方紙がどんどんなくなっていって、まあいわゆる大手紙もニューヨークタイムズとかそういうところがだんだん苦戦するようになってきてるっていうふうな流れであったんですけれども、なんかねトランプ現象みたいなものがあった後はちょっと、まあ、揺り戻しっていうのかな、そういったね、ちゃんときちんとする取材をする、メディアというものが、そういうどんどん暴走していく、膨れ上がっていく資本家とか権力っていうものをよくチェックするような存在として、やっぱり大事なんじゃないかっていう形で、紙のメディアみたいな、そういうね昔からの、紙のメディアみたいなものにまたちょっと回帰するみたいな、そういう風潮も雰囲気も出てきましたですね。でまあね、今日そうラシコフさんの話も今日じゃないよねごめんなさい、なんか収録放送だったらバレちゃうんですけれどもね、まあ話聞いてて、まあラシコフさんの話も面白かったし、まあボイジャーの、まあ萩野さん代表、ずっと創業の頃からやられてる萩野さん、鎌田さん今の社長ですねの話などもまあ伺ってきたんですけれども、やっぱりね、なんかそういうずっとメディアを支えてきたメディアの、まあ、歴史もちょっと振り返るようなね 形の中で、例えばやっぱりそういう文化みたいなものっていうのはきっちり伝承していく、もの、土台みたいなものがないとやっぱり文化って成り立たないんだという話もありまして、まあインターネットももう20年ぐらいですかね、ずっとね割と皆さん普通に使うようになったんだけど、やっぱりきちんとね残していくっていうことになってると、実はあんまりねどんどんどんどん新しい、本当かどうかわからないような情報が溢れては消えていくんだけど、しっかりした形で残していく、この時代に例えばこういうことがあってこういうことが語られたんだよっていうふうなことを残していくっていうところが、やっぱり、ちょっとデジタルになってね、そういうのもうまくいくのかなと思ったら案外ないんですよね、うまくいってないっていうかね、まあ、ずっとライブラリー的に、そういう記録をするものっていうのもきちんと作っていかないと、いつかそういう電子情報みたいなものが、まあ、消えていってしまうと、まあ、そのあたりをですねきちんとやっぱり意識的にうまく利用、まあ、もちろんデジタルツールみたいなものをいろいろ使いながらやっていくっていう、そういう仕組み、まあ、人間やっぱ人間のコミュニケーションですね、どんどんどんどん、AI みたいなも、まあ、だから AI ですよね、だからどういうそういうもともとデジタル技術っていうのは人間の、まあ、機能の拡張、これは昔のメディア学者のマクルーハンがよく言ったことですよね、まあそういうメディアっていうのは要するに人間の機能の拡張なんだけれども、そういう機能がどんどんどんどん、まあ、デジタルの方にシフトしていく中で、逆になんかそういうね人間の機能みたいなものがデジタル AI とかそっちの方に逆に吸い取られていっちゃって、そちらがどんどん、もう膨れ上がって暴走するような中で、逆に人間が置いてかれるようなそんな現象が起こってるんではないか、まあちょっとね講演の内容をきちんとここでしっかり語られてるかどうかあんまり自信がないくなってないところもあるんだけれども、なんかそんなことをまあ伺いながらいろいろ考えさせられた、まあ取材ではありました。というところでちょっとこの辺で、曲をいってみようかなと思います。皆さんもよくご存知の曲だと思いますが、ジョン・レノン、イマジン。はい、ジョン・レノン、イマジンでした。今日はまあ12月8日、まさに皆さんよくご存知の方多いと思うんですが、ジョン・レノンの命日ですよね。今回の放送、まさにそのドストライクの日にハマりまして、いや、だったらやっぱりね、ジョンの曲をかけてみようと。で、まあ私も、まあ、ジョン・レノン、それからビートルズ大好きですから、どの曲かけようかなとか思ったんですけど、まあさっきのね、ラシコフさんの話聞いて、まあ、やっぱこれかなというふうに思ったわけなんですよね。ジョン・レノンがね、もし今生きてて、まあ生きてたら80いくつになるかなるんですかね。このね、デジタル環境みたいなものっていうのをね、もし見てたらどんなふうに思うだろうか。まあ、このラシコフさんの話とかもですね、もし、聞こうだったらどんなふうなことを考えるんだろう、言うだろうかっていうこともいろいろ考えながら思いましたですね。ちなみにジョン・レノンはですね、まあ、奥さんがね、小野洋子さん、有名な方ですよね。で、その絡みで、まあ、日本にも縁が深い方なんですけれども、ジョン・レノンがね、まあ、例えば、ニューヨークでライブをやった時とか、あとレコードジャケットでもですね、日本の学生運動のヘルメットっていうのをかぶってるんですよね。学生運動のね、ヘルメット。あれ、本当にね、見た人、どこからね、調達してきたんだろうなって思った人って結構多いんじゃないかと思うんですけどね。あれね、ヘルメットにね、謀反の本って、一文字があれ入ってるんですよね。知ってる方は知ってるんですけど、あれ本って何の、意味かって言うと、あれ、反旗派っていうね、反旗を翻す、反旗派っていう、まあそういうセクト、ここからそういうなんか、全然さっきまでとなんか関係ないような話になりそうですが、あれはですね、昔のいわゆる新左翼党派の中のですね、共産主義者同盟、分党っていうところのですね、反旗派、って言ってる、方々のなんかヘルメットだったと。で、そこのリーダーでね、三上治さん、別名足岡治さんという方がいらっしゃるんですけども、この方がリーダーになって、特に評論家の 吉本龍明さん、これも本当にね、我々とかもっと上の世代の方々だとすごくね、尊敬する方が多い方なんです。共同幻想論という著書もあったりなんかしてね、その方が中心となってやっているあの、ね、そういうあの、震災の、ね、そういう人たちの、ヘルメットをですね、小野洋子さんとなんか親交があった、らしいんですね、三上さんが。その、つてで渡したと。で、三上さんって今でもね、出版活動っていう、出版活動か表現活動、まあ、評論家活動っていうのを一生懸命やりになって、実は、私がこの何年か前まで仕事してた業界誌の代表というのは、やっぱりそのね、昔中央大学で、それ文統反旗派の流れにいた人で、その大先輩に当たる人が、三上治さんでね、この間そこの、まあ、仕事してた業界誌のパーティーがあった、久々にあったんで行ってきたら、三上さんいらっしゃいましてね、今でもね、そういう評論活動をやりながら、ね、そういう、まあ、例えば、例の反原発運動でもですね、ちょっと前まで経産省前テント広場って言って、あそこに、まあ、経産省前の、場所にですね、テントを構えて、反原発訴えるっていう運動、まあ、撤去されちゃいましたけどね、そこが撤去される、まあ、そこにも関わっておられて、現在も今福島の浪江から原発汚染水ね、あれの放出の問題があるんで、あそこでやっぱりね、テントを作って、やっぱりそういう運動をやろうということで、先日お会いした時もその話になりましてね、なんか今度初日の出をそこから拝もうということで、なんかお誘いとかもですね、受けたりなんかして。で、結構ね、やっぱりそういう反旗派、中大文統反旗派の皆さんって結構ね、表現活動、出版活動の方に関わってる人たち多いんですよね。そのパーティーにも来てたんですけどね、この方も昔から知ってる、伊達正義さんっていうね、ジャズ評論家の方なんですけど、この方もその文統反旗派で、何年か前に三上さんのね、その三上さんが本出した時にね、その時も出版記念会やったんですけど、その時にね、また演説をぶったんですね。さっきの、ジョン・レノンのヘルメットの話に関連してね、三上治がいなかったら、やっぱりそういうイマジンっていう曲は共同幻想論だと、三上治がいなかったらイマジンは歌うできなかったっつって、おおっつって、みんなで、なんかやったら盛り上がったことありましたけどね。ちなみに伊達さんって人も、なかなかすごくて、そういう文統運動をやりながら、やった、上で、卒業後は都庁に入って、その頃都庁っていうのはね、各区っていうのは、職員っていうのは都庁から来てたんですね。で、そして、新宿区高に、お勤めだったんですけど、上司となんか、不当配定を揉めて、巡って、喧嘩を起こしまして、揉めちゃって、で、その抗議のためということで、新宿区役所の区長室で切腹自殺を図ろうとしたんですね。で、切腹、やって、ただ、まあ、未遂だったんですね。気絶しちゃったっていう話だったんですけれども、それで、まあ、懲戒解雇になったんですが、その後、まあ、解雇になったんだけども、まだ一方でね、そういうジャズ、音楽評論とか、そういう形で、今も出版活動、評論活動をつけてると。だからやっぱりね、そういう人たちによってね、やっぱメディアの世界っていうのは、実は動いてるんだよっていうの、まあ、私が玉坂さんかそういうところに結構入ってちゃったっていうこともあるんだけど、ただね、やっぱり今回、そのラシコフさんの話を聞いててもね、ラシコフさんもやっぱりなんか、バックボーンにやっぱりそういうものがあるのかなっていうのを、すごく感じましたね。まあ、言ってることっていうのは、やっぱり、まあ、昔のね、そういうもちろん、いわゆる、まあ、そういうね、左翼運動とかそういったものが、盛んになった頃から、まあ、通じるもの、それこそジョン・レノンがね歌った今のかけたイマジンのような形で国境なんてないんだよとかって、みんなが同じね、一つになってっていうことをどっかやっぱりそういうユートピア的に信じる部分もある。ただ一方でそういったいわゆるグローバルビレッジ、マクルハンが言ったようなグローバルビレッジみたいなものができていく中で、やっぱりいろんな問題っていうのも、まあ、できてきている。でますますそういったテクノロジーが進化していく中で、逆に人間が使う道具だったはずの AI によって人間が飲み込まれていってしまうんではないか。それは例えば今やっぱりね、やっぱり国境を越えていろんな、またね、 アラブのね、あのイスラエルとパレスチナの問題とかありますけれども、そういった時代の中でね、やっぱり変な方向にちょっと行くんじゃないかっていう危険性もはらみながら、それに対して私たちっていうのはどういうふうに対応していったらいいんじゃないかっていうことを、あの結構、考えさせて、くださった、講演会でもありました。というわけで音楽が鳴り始めましたんで、また、次の放送は2週間後だから、12月22日になるのか、早いですね。今年年内最後の放送という形になりますが、また次回もですね、2週間後金曜日の夜10時から、私岩本太郎がお送りしていこうと思っておりますので、ぜひお聞きいただければと思っております。それでは、タラミモ太郎の、たわいもないと、こんばんは、この辺りで失礼いたします。ありがとうございました。おやすみなさい。